東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
オカミのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私オカミが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していく、とってもゆるい番組です。はい、こんばんは。サブカル大好きモーショングラフィッカーのオカミです。はい、冬ですね。マクドナルドの限定バーガーで季節の移り変わりを感じています。春はてりたま、秋は月見、冬はグラコロ。この冬だけの新作のふわとろ卵濃厚デミグラコロがめちゃめちゃ美味しかったので、今日の最初のティップスとしてお送りしたいと思います。さて、恒例の歯の話なんですけど、インプラントがようやく終わって夜寝る時用のマウスピースもできまして、いや歯医者もこれで一段落だな、今年はよく頑張ったと思ったら、今度は親知らずだねって先生に言われました。来年も頑張りたいと思います。そういえば歯医者さんにこの間、あの施術中に目を閉じてる人と開けてる人の比率ってどのくらいなんですかって聞いてみたんですけど、皆さん開けてます？閉じてます？あー、結構なんか両方いますね。確かになんか半々らしくて、私絶対にがっちり目閉じてるんで開けてる人いるんだっていうのがちょっと意外だったなっていうのが今日じゃないけどこの間得た知識です。はい、ということで番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。その他 Twitter でハッシュタグレディオ365をつけてつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではオカミのちょこっとビート、年内最後の放送です。第5回目始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ探訪。はい、このコーナーでは最近オカミが気になった映画や漫画、ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今回のテーマはザ・ファースト・スラムダンクです。はい、今回スズメの戸締まりを見たよとか、イラストレーターの長場優さんの個展に行ってきたよとか、もう終わっちゃったんですけどオペラシティでやってた、今日までだったかな、川内凛子さんの写真展とか結構いろいろ見に行ったので何を話そうかなって迷ってたんですけど、なんかねこのラジオをちょくちょく聞いてくれている友達から見た直後にスラムダンクラジオのネタに使いますって連絡をもらって、これはスラムダンクの話をするしかねえなと思い今回のテーマに至りました。聞いてくれてるかしら。さてここで、メッセージをいただきました。ラジオネームおかみは私じゃん、メッセージ、僕もようやく先月歯の治療が一段落しました。でも一難去ってまた一難ですよね。今夜も頑張ってください。ありがとうございます。ラジオも歯医者も頑張りたいと思います。やっぱね歯医者さんとは一生付き合っていかないといけないんですね。はい、頑張ります。さて、スラムダンクの話をしたいと思います。スラムダンクといえば少年ジャンプ、週刊少年ジャンプで1990年42号から1996年の27号まで連載された井上雄彦先生による少年漫画です。高校バスケを題材に選手たちの人間的成長を描き、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を超え、今でも熱狂的な人気を誇るバスケ漫画の金字塔です。まあそんなにね説明する必要もないのかなとは思うんですけど、私は連載中に生まれてるので世代よりはちょい下なんですけど、父がマイケル・ジョーダンが好き で実家にもコミックスが全巻あって、なんか NBA をねたまに見たりスラムダンクを何回も読んだりとかをしてきたので、すごい好きなんですよね。あと小学生の時によく近所の図書館でアニメ映画を見ていた記憶があって、割とこう自分の青春とスラムダンクが結びついているというか、結構思い出深い漫画の一つであります。 そんなスラムダンクが連載後26年経って再びの映画化。さらにあの井上先生の書き下ろしの告知イラストかなが最初に公開されたと思うんですけど、なんかそれ見た時にすごいもうこんなのみんな期待しないわけがないじゃんって思ってたんですけど、実際私は今月頭の公開当時は全然見るつもりがありませんでした。というのも注目度だったり期待が高いがゆえにたびたび炎上してしまったりとか、私自身も原作が好きすぎてなんか予告を見た時にあの CG の感じかどうしようかなって思ってたりとか、割と前評判は良くなかったのかなという印象がありました。それはみんなね好きだし期待も膨らんじゃうし楽しみにしちゃうもんねっていうのはわかるんですけど、ここでメッセージをいただきました。ラジオネーム田中みたいのさん、実はスラダン一度も見たことがありません。基本スポコンものが苦手なんです。ちなみに恋愛ものが専門ですとのことです。ある意味スラムダンクは恋愛ものと言ってもいいような気がしています。でもまあねスポコンじゃないって言ったら嘘になるんで、でもねまあ映画はこの後も言いたいんですけど、漫画読んでない方も結構楽しめるようになってるのかなって思うので、いやでもなんか無理に見てほしい、いや見てほしいんだけど、ちょっとまあ聞いてみて考えていただけたら嬉しいなと思います。そして続いてさなゆかさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。歯医者さんに歯医者は怖いですかと、聞かれ怖いですと答えたら、その日から目の上にタオルをかけられましたそれまでは何されるかわからないのでガン見してましたよ。あーなるほど、なんかやっぱ何されるかわかんないから見るって人と、私何されるかわかると怖いから目を閉じる派なんですけど、まあ、両方いますよね。ということで、ということでじゃないけど、なんか歯医者の意見と同じくスラムダンクについても賛否両論あったんですけど、まあね私はどうして見ようと思ったかというと、公開初日に見に行っていた友達がいて、またそのラジオのネタになるよって言ったことは別の子なんですけど、なんかその子から教えてもらったある一言がきっかけで見ようって思いました。これは言うとネタバレになっちゃうので言えないんですけど、映画に関するとある演出について教えてもらって、あそれは見なくちゃってなって即映画館に足を運びました。でもともと見なくてもいいかなみたいな気持ちだったので、前情報としても声優さんが私の知ってる人たちと違うんだよねくらいのものしか入れてなくて、でも友達がめっちゃ良かったって言ってたし IMAX で見ておこうかなくらいの気持ちで見に行きました。結論めちゃくちゃ良かった。まずオープニングがすごいかっこいい。スラムダンクの漫画で何度も読んだあのシーン、漫画ならではの表現だと思っていたけど、あ映像になるとこうなるんだみたいな演出があったりとか、あとこうなんだろう、描いてる人が違うのは分かってるけど、いや全然これ井上先生の絵だ動いてるみたいな気持ちになったりとか、なんかバスケ映画としてもすごい手に汗握るものがあったし、あまりにも良くて、私レイトショーで見に行ったんですけど、次の日仕事終わりにまた同じ映画館に行ってパンフレットだけ買って、いや見に行きたいなって思いながら帰って、で昨日ちょうど姉と飲みに行ったんですけど、その時にあの姉ちゃんがスラムダンク見てないんだよねって言うから、いや見に行ってなんなら一緒に行こうみたいなゴリ押ししたりをしています。それくらい私はすごく好きな映画です。でパンフレット買ったのでインタビューも読んだんですけど、井上先生が漫画のあいつらがそこにいる感、それこそが命と言っていたのが印象的だったという言葉があったんですけど、まさにそんな感じで、また湘北のあのメインの5人に会えたっていう気持ちになりました。他のキャラクターも出てくるんですけど、まあ、あんまり言うとねストーリーに触れてしまうので、とりあえず湘北の5人は確実に出てくるよっていうことだけ伝えておきたいと思います。で漫画を何度も何度も読んでいた身から言うと、あれが見たかったなみたいに思うことももちろんあります。でも現実的に入れるのが難しいところをなくしたりとか、なんか要素を削ったというよりも入れる要素を研ぎ澄ませた感じで、なんか改めて漫画を読みたいなって思わせる映画だったし、映画は映画として面白いしみたいなものだなって思いました。それと私が見た時に隣のカップルの、彼女さんかながさっきメッセージくれたみたいな感じで、いやスラムダンク読んだことないんだよねって言ってて、なんかそれはそれでこう本編見ながら隣の子大丈夫なのかなみたいなちょっと思ってたんですけど、でも帰り際にそのカップルがこう話してるのが耳に入って、その彼女がめっちゃ良かったって言ってたのを聞いて、ああ良かったってなんか勝手にこっそり安心したりもしました。完全オリジナルストーリーではないんですけど、原作をただなぞるだけでもなくて、 演出面で原作からブラッシュアップされている部分もたくさんあります。それは井上先生自身が原作を超えていこう、初めて見るスラムダンクを作りたいと言っていたという言葉を見て、いや井上雄彦って本当にすごい人だなと、なんか誰やねんという目線なんですけど、ずっと井上先生好きなので改めて思わされたなと思っています。なんかガウディ展で前絵を描いていたりとか、今回も映画の監督脚本を井上先生自身がしていたりとか、漫画家さんなのにというか、もういろいろなことに挑戦する方だなと結構前から思ってはいたんですけど、その原動力は全て漫画なんだってインタビューで言っていて、なんか全部に漫画家として向き合っているし、全部の経験が漫画家としての自分に返ってくる、美術館の仕事もイラストも映画も全部漫画はこういうこともできるんだという足場でやっていますっておっしゃっていて、あだから全部に同じだけ力を注いでいるんだなという感じをしました。本当かっこいいなって思いました。ちょっと今日ね前半のコーナーを長めにしたいと思うんですけど、まだ言いたいことがあって、それが邦楽ロック好きとして触れておきたいのが音楽なんですね。今回のまあ、スラムダンクの昔のアニメを見ている人といえば、やっぱ君が好きだと叫びたいとか、あなただけ見つめてるとか、それ系のね曲かなって思うんですけど、今回はロックがメインというかロックが使われていて、オープニング曲をザ・バースデー、エンディング曲と劇伴を10フィートが担当してるんですけど、これが本当にかっこいいし、バスケとよく合ってるというか、なんかねオープニングはイントロに音が重なっていく感じを出してほしいっていうリクエストが井上先生からあったらしいんですけど、それがもうなんか言いたいけどあんま内容に触れちゃうから言えないんですけど、オープニングの演出と相まってそれがすごく良くて、まずそこでグッと掴まれて、なんかロック好きで良かったし、このオープニング見て本当良かったみたいな気持ちになります。それだけでもだいぶ良いでエンディング曲の方は多分割とプロモーションで前から出てたので聞いたことある方も多いのかなって思うんですけど、10フィートの第0巻っていう曲なんですけど、これもめちゃくちゃかっこよくて、もう今日来る時もずっとそれを聞きながら来たんですけど、ロックとバスケがハマるとこんなにかっこいいんだっていうシーンが、やっぱ劇伴もやってるので、なんかそれがいくつもあってロック好きでよかったなっていう気持ちで見ていました。で劇伴はバンドサウンドに必ずしもこだわらないようにと意識をしていたそうなんですけど、音楽担当の方が試合シーンとドラマパートみたいなはっきりとした分け方をしたくなかったから、10フィートの曲を元にした音楽もドラマパートでも作られていたそうなんですね。なんか言われてみれば確かに10フィートらしさというか、前編だいぶ雰囲気が違うところがあるんですけど、音楽のトーンが統一されてる感じがあったかなみたいに思うので、なんかその音楽に注目してみるのも面白いかなって思います。で私個人的にマンウィズアミッションがすごく好きで、でマンウィズと一緒に曲出してたりとか同じフェスに出演してたりとかも多い10フィートがっていうところで、まず一人で勝手にめちゃくちゃテンションが上がっていて、そのプロモーションで前から出てたけど私は事前に何も調べてなかったので、エンドロールで10フィートって名前を見てやっぱりってなって、私もフェスで見たことがあるような今も前線で活躍してるバンドの楽曲があのスラムダンクを彩っているみたいな、こうただの自分の趣味と趣味がつながっただけなんですけど、その興奮が半端なかったです。バンドキッズとしてはね、劇中で10フィートを感じるだけでも十分な価値があるなと思います。もちろん気になるところとかこうだったら嬉しいなというところもあるんですけど、新しい視点新しい角度から見たスラムダンクを作りましたと監督が井上雄彦先生がもう創造神が言ってるんだから、それは今の携帯が正解だよって、まあ、私はそういう原作至上主義なので思います。で実際映画化の話は10年以上前からあったらしいんですけど、なんか先生の思うものとは違くてお断りするみたいなことが続いていたんだそうです。それでも制作サイドがパイロットを何回も作り直して出していったらしくて、で最終的に GO が出たのが2014年だったんですって。でそこまでやり取りして先生が納得した形だったら、そりゃもうなんか言う方が無粋ですよくらいの気持ちです。まあでもみんないろんな意見があって当然だと思うんですけど、それだけ人気の作品なんでね。当時のスラムダンクをそのまま映画にするのではなくて、スラムダンク以降の漫画リアルだったりバガボンドだったりで井上先生自身が得た新しい視点や価値観が入って今だからこそできるスラムダンクになっていると思います。特に終盤の数分間、映像にしかできない表現なのに漫画らしさを感じるめちゃくちゃかっこいい演出でした。ぜひ バスケ好きの方、スラムダンク好きな方、どちらも見てほしいと思います。最後に映画最高でしたねというメッセージを小谷さんからもいただきました。さらに音楽最高で映画館で見てよかったと思いました。本当にそう、ぜひ皆さん見ていただければと思います。ということで以上ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。チラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。今回は2022年を振り返るをテーマにしたいと思っております。2022年も残すところあと2週間を切りましたね。で今日も M1 やってますし、年末だなっていう感じがいろんなところからしてきています。年の瀬、つまり年末進行の足音を感じてバタバタな日々を過ごしておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。うなずいてる人がいる。ポケモンをね買ったのに私全然できてないので、年末のお休みはゲームがしたいなと思っております。さてせっかくなので今回は2022年の総決算をしたいなと思っています。世の中的にどんなことがあったかとか、私自身にどんなことが起きたかなとかをゆるーく振り返ってみたいと思います。でここで先ほどいただいたメッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム元おかみやさん、やっぱり私からメッセージが来てるのかしら。え、歯医者で目に布をかけられるのってデフォルトじゃないんですか。てっきりみんなそうだと思ってましたが、私かけられたことないですね。でもなんか布かけることもあるよって歯医者さんには言われました。確かに以前の歯医者では布がなかったので、美人の看護師さんだといつも目のやり場に困った記憶があります。なんかそれもいろんな人が言いますよね。開けてるとそれはそれで困るみたいなね。でも私は基本目閉じてるんでそういうことに困ったことはないんですけど、まあ、やっぱりね私といえば今年は歯医者の年だったのかなというのがあるんですけど、毎年の世相を表す今年の漢字は、今年は戦という字が選ばれたそうです。まあ、それはロシアのウクライナ侵攻だったりとか、円安物価高による生活上での戦い、北京五輪やワールドカップのスポーツでの熱戦挑戦が注目されたことなどが理由とのことです。北京オリンピック、私前職で競技解説アニメーションを作っていたので、ルールとかどんなプログラムがあるのかとかは割と詳しくなっていたのと、あとスノーボードのハーフパイプがもともと好きだったんで結構楽しく見ていた記憶があります。平野歩夢くんはかっこよかったですよ ねでワールドカップも今日の24時から決勝かなちょうど私スペイン戦の時仕事で徹夜してて見ることができたんですけど、なんかもしかしたら今回日本もしかするのではみたいなワクワクする展開で、今年はすごい暑かったなと振り返って思います。まあ、ベスト16の壁が越えられなかったのは残念ですけど、と振り返ってみると確かにスポーツにいろいろ力をもらった年のような気がします。スラムダンクもしかり、あと流行語大賞も調べてみたんですけど、村上様とかキツネダンスとかビッグボスとか野球関連のものが多くノミネートされてました。と言いつつ私は全くスポーツはせず、リモートワークも相まって超絶インドアなんですけど、犬をね飼い始めてからは朝晩散歩に行ったりとか若干外に出るようになったかなという感じです。そんな私の身に起きた出来事で言うと、今年は退職、無職、フリーランスでお仕事を始める、副業家の会社に所属すると、仕事面でいろいろ変化があった1年でした。なんかハローワークにも通ったりとか、そういう手当とかって調べていくと実はいろいろあって、自分で情報を取りに行かないと得はできないんだなと身にしみて思った1年だったかなと思います。で転職だったり個人の、もらうお仕事もそうなんですけど、いろいろな人との縁に恵まれた年だったなとも思います。まあ、私の人生ずっとそんな感じなんですけど、フリーランスになるぞっていうタイミングで声をかけていただいて、このレディオ365の他の番組にゲスト出演させていただいたんですけど、それがきっかけで今この番組を持たせていただいているので、なんか本当ね、人との縁にいろいろつないでもらって今の自分があるんだなと 年末毎年思っているような気がします。でそのゲスト出演した時に私何話してたかなって振り返ってたんですけど、すごく自分に自信がない、仕事してても楽しいけどこれでいいのか迷うみたいな、めちゃめちゃ後ろ向きな話をしてたんですよね。なんでそれでラジオやってみないかって局長が言ってくれたのかちょっとよく分かんないぐらい暗かったんですけど、それについて今フリーランスと会社所属の二足のわらじを履くことになっていろいろ感じることがありました。私は、会社でもフリーでもどちらでも同じく映像制作をしてるんですけど、会社に所属している以上はやっぱり会社が目指す形とか会社の利益になる配置とか、あと上司が私を評価するために適した場所に置こうとしてくれるみたいなことがあるので、自分の希望というよりは客観的に見て、神さんこれがいいんじゃない、これをやってみてみたいなことがあったりとか、一方で個人で受けるお仕事の場合は私自身がもともとこういうのが得意とか好きとかを知ってくれている人が、おかみさんこれ好きだからこれやらないって声をかけてくれることが多くて、だからもう最初から自分の好きなことをさせてもらえるみたいなことが個人だと多かったなって思っていて、なんかそれはすごく自信につながるというか、あ、私のスタイルでやっててもいいんだなって思えるなと感じて、なんかそのゲスト出演した時とかは不安しかないみたいなことを言ったような気がするんですけど、こうどっちがいいとか悪いとかではなくて、同じことだけどやり方が違うと使う脳の部分がこんなに変わるんだなみたいな感じで、環境が変わるのって面白いなと今振り返ると思えているなと思いました。でフリーランスやってみようかなっていう時もそうだったんですけど、割と私は怖がりなのでかなり保守的な方で、環境が変わるの嫌だなっていうタイプだったんですけど、今年は本当にいろいろ変えたなと思っていて、でこうして変わったことで得たものを振り返ってみたら結構悪くなかったかもなと思えてきました。引っ越しもして前の家超好きだったんですけど、もう今の家も全然好きみたいになれたので、なんか今後もそんな風に変化を楽しんでいけたらいいねと思います。変わらずに生きていくことはできないと思うんで。でこの間カフェでコーヒー飲んでたら、隣で話してる音楽やってるっぽい子たちがクリエイティブで食っていくのって難しいよなみたいなことを言ってて、なんか若いのにしんどいなってなりつつ、でもそれすごく思うなと思っていて、好きなことやるのと生活基盤を固めることの両立って難しいよね、楽しくやっていくのも難しいよね、でも頑張りたいねと思った1年だったかなと思います。はい、でも結果いろいろ楽しかったなと思うので、来年もこんな感じで変化を楽しみつつ頑張っていきたいなと思っております。そんな感じで2022年は私の、総決算はこんな感じですと。はい、以上おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
神のちょこっとビートエンディングのお時間です。今年最後の放送、今日はザ・ファーストスラムダンクについてちょっと熱く語りすぎて、その後今年を振り返りました。はい全5回放送しましたが、とっても楽しくやらせていただいて、今年は本当にありがとうございましたと、皆様聞いてくださってありがとうございました。最後に、メッセージ、小たぬきさんから、環境変えるの勇気いりますよね、でもラジオ聞いて頑張ろうと思いましたとメッセージをいただきました。嬉しいですね。来年も頑張りたいと思います。私もなんか来年はねゲスト呼べたらいいなとかをちょっと思いつつ頑張っていきます。はい、ありがとうございました。今年もお世話になりました。ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。アーカイブで聞いてくださっている方もコメントなどいただけると励みになります。それでは、私の何ですかね、おかみのちょこっとビート2022年第5回目の放送はこれにて終了です。ここまでのお相手は、サブカル大好きモーショングラフィッカー、噛んじゃった、最後に噛んじゃったな、おかみがお送りしました。この後は CM を挟んで21時半より東京人ニューシーズをお届けいたします。それでは来月もまた第3日曜の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。